俺クリストの暮らしだとするんだれば、今日よりは明日、明日よりはまあその次の日が俺信仰の成長になっていく、成熟されていく願いが誰でも持っているはずです。どうすれば俺の信仰が成熟され成長されていくのだろうか。神様の前にもっと近づいていく人生になれるんでしょうか。その悩みをしながら、この霊的な悩みの中で神様前に祈り、熱心に信仰の生活になるんでしょう。キリストの映像学者のケンスリル・ケニス・リッチという神学者の中で真実な祈りの本を見ると、霊的な成熟さ、聖書の霊性を持つ人はその人格でじゃこんなに特徴を作り話します。はじめはどういう人が霊的な誠実職な人になるんだろう。実践して経験されている知識の人だということです。実践の人だということです。考えで習うんじゃなくて、漢字で考えるんじゃな習うんじゃなくて行動で習うのです。まずついていく、まず行い、まず引き制し、先に従順して波動に考えるんです。これが霊的な人格を所有した人の姿と言います。まず先に実践する、まず経験する、だから体で習うのです。我々が信仰の先祖であるアブラム考えるを言います。まだアブラムの話を聞いたら、まず先に浮かぶのが単語あるんだったら、何かとすると団子、従順という団子であるでしょう。だから神様御言葉を先に信じ、その信仰の通りに行動で移したのです。それを御言葉に準じて実践した後に見ると、神様の導きがこの暮らしの中であふれることを経験する、祝福の戦争と言えるぐらいの祝福だったんです。それは春 の海川に乗ると、自転車乗る人がたくさんいますね。皆さん、自転車はどうやって始めはどうやって習ったんでしょう。こうするか、ああね、乗るかという考えなら乗ったんでしょうか。違うでしょう。まず先に登るんです、乗るんです。それが何回も転んで倒れた後にやっとペダルを踏みながら前に進んでいきます。これを覚えて経験したはずです。で、この自転車を自由に乗れるというのように、俺信仰も同じです。神様言葉を信じます。ビロ揺れる、倒れ、転んでるけど、もう一回神様の言葉を信じ、まず立ち上がるんです。これを繰り返す時に霊的に成熟な人の信仰の人になります。もう簡単に諦めてはいけません。また立ち上がるんです。もう一度さらんでれば、成熟な人格に暮らしの姿は尊いさです。尊いさです。尊いさには区別されるということなんで、違うということで、神様、私のこの尊いさの私の中に収めるんじゃなくて、この尊いさはどうして他の人に関係の関係層の中で拡張していくのです。神様の組として、民として、この世の価値とこれをもってついていくのじゃなくて、神様いただいた御言葉の中で神様の国の価値観、それが神様の世界観を持ってこの地で区別されていくものです。イエスを信じる前には自分勝手に生活したし、あの人と全く同じように考えています。別にそれが罪を考えてないです。この輪の中にイエスを信じたら、イエスが私の中に主人になって、聖霊様も私の中におられるときに、私の暮らしの態度、この世のものと、この世との全く一緒に行くことができません。神様、御言葉を従順しながら生きるんです。区別されていくのです。それによって、他の人に神様の民として、神様の国の暮らしであることを見せて、証拠していくんです。これが、霊的に成熟さ、成熟な人の姿です。もう一つあるんであれば、分別力の人です。知識をもたらす分別力ではなく、霊的な分別力です。何が正しい間違いなのかを知っている分別力、分別力と判断するのとは違うんです。判断は自分の基準を持って相手を見るの判断ということです。判断する間違いとか行動を他の人に誰かに伝言し、責任を取らないようにする態度、それが判断です。ですから、この人の周りの非難するのか、許しと和解する努力はしません。ですから、聖書の我々を仰せられているんですが、判断する誰、判断する方はただ一筋、主だけです。 他の人の判断してはいけません。だから判断は人たちの魂を鈍くするし、周りの周辺の周りの関係性を壊してしまうのです。分別力が必要なんです。神様の霊が私におられるときに、この霊が私の暮らしを主観するときに、我が正しく良いもの、それはそれを深い身心、そうではないことを分別していきます。それが霊的な成熟さの姿です。皆さん、本物の御言葉を見てください。この他の見るとよく見ると、パウルがコリント教会の生徒たちに向かった手紙なんです。この手紙の教会は、成熟なクリスチャンの暮らしではなかったんです。教会はこの世を悩まないといけないのに、この世が教会を悩む教会がコリント教会だ。コリント教会の真理の御言葉よりは、その当時に世俗的な知恵であるヘラ哲学を重視する風的適切な態度を見せました。だから永遠な人生を否定し、現世を暮らしによって享楽追求するエピクロス各派の影響を受けたコリント教会。だから元霊的の賜物とともに死んだ者の復活を否定しただけじゃなく、この教会の中でその姿があったのです。もっと進んで霊的な賜物とともに死んだ者の復活を否定したんです。死んだ人がどうやって蘇るの？もっと進んでイエス・キリストは十字架の道して我々に表された神様の愛を否定する信仰の態度を持てた人が教会がコリント教会だったんです。このコリント教会の姿を見た使徒パウロは耐えられなかったんです。エペソに来て神様の国の福音を伝えたながら、このコリントの教会をの方を見ながら、神様、コリント教会の世俗的な哲学、世俗的な教会にの染められた、そのコリント教会の初めの純粋なこの信仰の回復が願うこと、それをコリント教会に向かって祈りをしたの、それがパウロだったんです。このコリント教会に向かって、これどうぞ一丁29章3節も神前にこれを誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストのイエスのうちなるのです。キリストはあなたたちの世とって神の知恵であるまだ義と清めと贖い出されてました。もう自慢するのか誇りにするのか、開発アルボル派だペトロ派だ、あとはイエス・クリスト派だ、我々このどの即したのを自慢するのか、それは自慢するものじゃないんです。自慢するんだったら私は主の中で自慢する、誇りするもの、主の中に何を言っています。私はイエスを信じ救われ、神様の子供になり、子供の民になり、主の私に導きになり、私を共にする、これ を自慢にする、誇り者、私はタラに即した、俺は子孫に即した、俺に即した人だ、私タラに、それを自慢にすることじゃないんです。私を拘束してください、新しくしてください、今日も私の暮らしを導いてください、私は主の中でいるのを自慢に誇りにしなさいとパウロを北南フロアで話するのは、それを他のものじゃなくて、あなたの中にある力をどうして私が知ってもらおう、どんな力を持っているのか、それで生きるのか、もう簡単なこと言います。長い間の信仰生活を長くしました。それがどうだったんですか。イエスを会った経験がお腹にあります。イエスの私を告白します。それではその経験がどうだったんですか。イエスを会ったことに我々信仰で救われたんですか。この私の中に本当に新しい暮らしの経験したのは、それがいざとあなたの力は 何だと思いますか。神様の国に子供の力は何ですか。神様の国の国は力にあります。神様の国は話ではなく、神様の国は私の力、神様の力あります。このための源は何だろう。神様の、この本物の御言葉は、これは2000年のコリントの教会、使徒パウロが、今しまの御言葉だけじゃない、この時代に生きる我々の時代、この御言葉は、尊いの霊的な調査とともに、今しめを与えてください。神様の国に、民になるものとして、どこから出るんだろう。 共に御言葉を分かち合いたいと思います。はじめは十字架の信仰にいないといけません。イエスを信じるというものは何ですか。もちろん言論的な基本的な質問かもしれませんが、イエスを信じるというのは何ですか。イエスを習うのですか。イエスをついていくのですか。例えばイエスを手本でするものですか。それはついていくのは全部大事なものです。しかしここでイエス様を信じるのであれば、これは完全なイエスの信じる人ではありません。では弟子たちを見てください。洪水の聖書の聖霊を受けるまでにイエス様の弟子たちは完全なイエス様の弟子たちではなかったんです。ただイエスをついていく人たちだった。イエス様の弟子だと言えるかもしれませんが、完全にイエス様に属した人とは言えない人たちだったんです。それは完全に洪水の聖書に聖霊充満を受けるときに、彼らは新しい神秘である体験をそうした人です。それでやっとそれイエス様に完全に属した人たちになりました。神秘である体験はイエスクリストの十字架の体験です。十字架の体験、イエスを習う者、イエスを好いていく者、俺イエス様この地に来ながら、子育ても貧しく障害された難しいものを向かって、スカメと分け、あだえる奉仕、それが難しいの憐れみを施すもの、それがイエスを従うと、帝王に目的で、目的があるんで、目的であるんでは可能であります。それは信仰がなくてもいいです。で、私の生活に余裕があればいいということです。私の心に良いものを持っていればいいのです。で、こういうもので、イエスを信じるとは言えないんです。まことなクリストの暮らしは、十字架な、自ら体験する、神秘である体験を称した人です。これで、彼らは一緒に進みと、イエス・クリストの十字架、釘をつけられて、それで、わずかクリストの共に、織田町の肉を、釘をつけられたと、皆さん、イエスが十字架にお亡くなった時に、私のまだイエスと共に、私の欲、私の欲望、私の暗黙の暮らしの、まだ全部釘をつけました。それでイエスから十字架で復活した。死んで、空化して、新しい存在で暮らして、新しく復活なさいました。私が死ぬということをある時に、この十字架の恵みを私経験した時に、この恵みによって私が新しい存在になったことを告白することとなったとき、それがクリスチャンの出発点です。ですからこの十字架を見上がるときに、私が死ぬべきなのに、イエスは私の代わりに死んでくださったことを悟る者、それ十字架を見上がるときに神様おられが、丸い向かった神様愛がどれほど大きいか体験する者、この十字架を見上がるときに、ヨハネは三条中略説を見たように、その人力を与えになったほどこの世を愛された、これは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。この言葉が私の心に深いところで体験されるもの、その時です。もうの十字架こそが私の永遠の命を考え、この十字架を見上げるときに、このような暗いんですが、十字架を見上げるときの十字架の後についてくる復活と永世の道が我々があることを見ます。これは罪人だから、私は罪人だったら神様についてくれてくださって、死んでくださって、私は罪人だから行く者の弁明の余地がない、私の行使をもうできない、ただ見言葉だけお願いしますと、罪人が聞きますという告白、我々が自ら出る。だから高ぶりがなくなり、謙遜なものの、その品格の人に新しくなれるんです。私は新しくしたと信じ、告白して進んでいくもの、これがクリスチャンの信仰の出発点であるし、十字架の驚くの力を体験したもの、神様の国に子供になる権勢で、力がある神様の民の暮らしていけるようになるのです。これを見ようとするんです。私は金をたくさん儲けた。私はもう土地が広くなった。子供が上手くなった。私は就職されたと。こういう自慢にするものじゃない。私は新しくするもの。新しくしてくださる神様。高ぶる者が謙遜に戻りならない。生き鳥と悔しさが 私、イエス・クリスト十字架の愛で私の心の中に傷が癒され、回復される事実。これは主が私と共にすることに、この世で不安と思い煩いは多いんですが、私の歩みが楽で、これで我々主が共にする私安全な道でですと、それ共に合わせる逆光が私の中にあると思うんですが、我々主は力合わせて、我々は要求の道で導いてくれるを信じ、主と共に進んでいく人生。これは、この世と区別された人生あるし、十字架の驚く信仰の中で、私の中に神様の子供になった暮らしの力を見せる人生。これがいないといけません。神様の人として、神様の証拠する人として、生きる祝福人生がなると信じます。これが出発点です。二番目は、信仰をついていく行い者、行うんで、信仰で従順していくのものです。この本物のコリント教会の、まあ、コーダス社で問題も多い教会だった。それは、言葉に見とる、アボロの福音が伝えます。それは、使徒のペトロもこの間福音を伝えます。この東大の最古だといえる福音の伝道者が来て、これで生徒たちの福音を伝えました。どれぐらい驚くことでしょう。使徒パウルだけでもいいのに、パウルがロニアクと主作の波働いたとの、本当に大変な素晴らしいと。アポロ、アレクサンドの聖書の深く研究したいと、ペトロはどういうとおり、イエスと共におると、イエスを体験して、イエスも目撃したいと。だ東大の最古のキリストのもので、東大の最古の深い聖書の言及が、イエスを直接目撃した、イエスと共に通った、そのコリント教会に神様の御言葉を伝えます。イエスはこういう人でした。十字架の福音がこうです。復活の働きはこうだと、聖書の御言葉を研究した、どれぐらい力しも神様の御心が、このイエスクリストとして表したのかわかりません。その言葉を聞きたいと、彼の心で熱くなるはずですよね。感動感激そのものでした。その神様御言葉を聞いたのですが、これの時に生徒たちは何にも、まあ、御言葉を聞きます。それを行えていけないのに、御言葉を実践できない、あの生活がついてこないといけないんだ。信じるだけ終わるんじゃない。信仰私の暮らしの中で実践化させ行動にする時に実が結ぶということになるんです。イスラエルダミズチョコリント教会では話だけだったんです。あの心理学者隠してる論文を見ると面白い時計が出ました。韓国を訪問した外国人が多いのですが、それで韓国人を見たらどう見ると約に過ぎた100年の間に、あのトレゴレ変化されるとか総合的に載せたのもんです。この問題は、外国人が見る韓国人を見ると心理と態度を見ると 90% 変化を引き起こしたと。まあ、それはそうなんだけど、我々聖書、韓国のクリストの140周年でこの地の福音を伝える時に、この地の朝鮮地は何にも韓国のジェスモの地、ザザスの地、阻害された地、この熱狂の中で家畜場だったんです。改革の戦った人、国、未来が何にも望みがない朝鮮の地、福音の伝来されました。宣教師のこっちに述べ伝えました。十字架の福音述べ伝えました。彼らの暮らしの中で癒しと回復がをもたらしました。この復活の福音をどうで、この永遠な命の出しの農場民を、それを抱くようにさせます。ジェスボが望みになり、暗闇が光になり、炭の傷と痛みが新しく癒され、回復されるだけじゃなくて、この若い者に西洋の学問を教える神学の勉強させ、これを大きくさせたんです。その結果、どれほどたくさん変えたんでしょうか。今振り返ってみると、90% の貧困が信念態度に変化を引き起こしたのですが、屋内は、高度には 30% しかない、なかったということでした。他のもので言うと、知ってるもたくさん多く、考えも多く、叫びも多かったんです。で、よく見ると私に行いがなかったんです。 で、我々の若い高学歴の人たちは全部大学、ほとんど大学卒業した最高の勉強した人ばっかりです。で、習う程度で生きるんですか。今日のコリントの教会がこうだったの、東大の最高の学者で、せっかくの本当の福音の証拠を聞きました。パウル、アボロ、ベトロ、この御言葉を聞くは聞いたんですが、生きる暮らしの実践はなかったんです。意識が変化されようたんですが、実践が行わなかったんだ。じゃあ、信仰あるというね、信仰あるとについては実践的な姿を共に話するんです。聞くもので終わるんじゃなくて、私の中で実践家にならないと、行動家にならないといけません。その時に国民の身が結ぶようになれるんです。それが、クリスチャンの、子供になる暮らしの力です。皆さん、アブラハム見てください。アブラハム、御言葉戦争であり、四国の戦争であったの理由は何ですか。神様、御言葉聞きました。真理の御言葉を聞くだけじゃなくて信じました。信じると終わるんじゃなくて、その御言葉を私の暮らしで実践で移しました。もう行くどころがなく、どの主がの仰せられたところに信じ進んでいくから、その暮らしで神様、約束がそのまま叶ってくださったと経験してもらいました。これが、神様の国に子供になる力です。イエス様の癒しの働きもそうだったんです。聞くもので終わるんじゃありません。そのパティマロが目を開けた盲人で、これはイエス様が来られるんだという、通るんだということで、どこにいるか、主の御声を聞き、その場で、はい、歩いていて、イエス様の前でひざまつきました。全部捨てられたんです。自分が持てたすべてものを、くるみを全部捨てて、イエス様の前にいて、目を開けるんだったら、全部忘れてしまうのです。全部失ってしまうのです。寒い時に自分の温度、自分の温度を、もう進んでくれたその服、雨の霜の保護膜にだったそれ全部捨てて、イエス様の前に立った時に、イエスの御言葉通りに行い、イエス様の通りに自分が全部失われてしまった、その時だ、全財産を失ったんです。失われどころだったんです。主を呼ばれにひざまずきます。何と言いますか、あちら何をしてあげればいいのか見たいんです。見ることを願います。で、主は何ですか？何と言いますか？信じる通りになれ。信仰でその御言葉を従順するから、目が開けたのです。御言葉で従順しなかったら、この歩けなさいという努力で従順しなかったら、何にも働きはなかったんです。で、働きは、見言葉に従順する、その通りに行う通りになったときに、行うときに。そのコリント生徒たちに言います、福音を聞いたのか、そういった福音にふさわしい力が表すのを見せなさい。神様、見言葉に信じ、従順し、行うおのときに、力は自然のものです。だから力の、ただの力が、能力を現れるものじゃありません。ただ、天から落ちるものじゃありません。我は聞こえる水、アーメンで信じ、従順するときに、それを私の暮らしで実践するときに、力での検証が起こるんです。これが、神様の国の、民になる、力であると信じます。これを見せなさいということです。アボロに福音を聞いたのか、ペトロに御言葉を聞いたのか、私に聞いたのか、イエスの御言葉を聞いたのか、聞くもので終わるんじゃなくて、あたりに暮らして実践し、力を見せてほしい、見せてくれよと。終わりに、愛とニューアーサーが神様の民になるものの力です。この4章21節見てください。あなた方はどちらの望むのですか。私はあなた方のところに鞭を持って行きましょうか。それとも愛と優しい心で行きましょうか。皆さん、この場ではちょっと理解しようとすると、コリント教会の立場をちょっと見ないといけないです。 パレント教会に行くと、パウロが建てされた教会です。この教会の愛情がたくさん多かったんです。その教会の、もういろんなこっちの、コーダスシャーダ問題も多いんですが、イエスを救うというのを述べしたいときに、聞くときに教会内であの分層、紛争がありました。起こった。パウルが、あの人のパウルに即した、アブロに即したと、ペトロに即したと、こう、あの人を、まあ、クリストに即した人だと言います。それだけじゃなくて、イエス、これ十字架の驚くの福音と、深さの福音が薄らくなります。薄らくなります。賜物に出したら、あの、食い違った見解が乱舞します。どれの賜物が大事だった、いや、私が持てるた、あの、賜物が大事だった、などなど、どれの偏見と歪学の意見が奮奮します。どうね、その上に、ね、神様を使える人たちは、あさまだ共同体の中で愛はなくなったんです。だから神様はさらに共同体の中で愛がなくなったんです。だからパウロは、このコリント教会の話を、今すぐ走っていきたいっていう気持ちが強かったんですが、もういてはっきりした断固に彼は間違いをしてきたかったんです。で、そうだ、あなたが間違った、あなたがこういう悔い改めしないと、これは悔い改めていけない。それパウルが言ったらそれは可能であるんでしょうけど。で、それはいけなかったんです。多分、御言葉をよく考えてみると、パウロが毎朝、このエペソに行っていたコリント教会に見上げながら祈りしたはずです。アモンズ。見たパウロが理解すれば良いはずなんで、あの信仰は正しい、あの信仰は間違ってる、あの正しい信仰は間違い信仰だ。これを指摘して分けるんだれば、指摘された人は、心に合わされるはずです。称賛の意図を受けた人は、高ぶりになるし。何ですか、息も、一回りもできない。ただ祈るだけだったんです。だから、生きたくても生きられない。で、ですから、本物の御言葉では、あなたは毎日、むっちを持って行きましょうか。まだ、ニューマさんと愛の心を持って行きましょうか。で、むっちで行こうともあります。でも、それであなたに心に合わせるはずだと。また、ニューマで、愛の心を持って行くのが、あの、無知を持っていきますか。ただ、日本で忍耐して待ち望むということ。これは神様の国の民の力の暮らしです。テレシト・バウルは、コリント書中節、中節すべ、あいた、中節を7節見ると、すべてが我慢し、すべての信じ、すべての期待し、すべて忍、死の耐え、それぐらい愛する明確な正義がどこにありますか。愛は何ですか。両国家の話じゃありません。愛は今日はっきりします。あの、愛は我慢する。信じるんです。愛は期待するんです。愛は耐え忍ぶのです。これが愛です。それが、柔和な心で、綺麗な心で、優しい心でさ、耐え忍ぶ願い、それが耐え忍ぶのが愛です。皆さん。俺子供に育つ時に、どちら親の気持ちは、愛する心で俺の子供を養育します。皆さんどうしますか？間違ったその場で、無知を持つ親はいないはずです。間違っても我慢します。それ子供を信じます。それは期待します。で子供に対しての犠牲と苦労を耐え忍ぶのです。これが愛です。シトバルはコリント教会向かってこんなの愛の心を持ちました。ただ生じたわけじゃありません。自ら表したらありません。神様の愛を私に代献された。それは私に注がれた、それをこの結果です。私に愛が私に溢れるから、その愛がどんな愛ですか。私が弱い時にも、私住み人になった時にも、私は神様できなかった時にも、今までの私は変わらない愛。その神様の愛、変わらない愛。それが、ヨハネ1章3章、3章に進むと、この自分の命を捨ててに、すでにそれで、言うと私の愛が分かったのです。ですから、私は兄弟だめに、この命を捨てるべきです。体験されたもの、経験されたもの。他の人に向かって、我慢する人、信じ、願う、耐え忍ぶ。この愛と柔和の心、この人生。これが、神様が、子供になる、神様の国になる 力の姿だというんです。タルムドにこう話があります。あの古事記が一応ラッピの家の下記にあの背中をこびへつっていました。それはラッピはかわいそうでお風呂をさせ、あの服を着替えして食べ物をあげました。この噂が町のすべてに広がって、人の夫婦の古事記がこの話を聞きます。それすぐこのマナオとあの古事記をしたいろいろラッピの部屋壁に自分の背中をでこびへつって首へつって今始めます。それを見たラッピはこれを悪口をあばああの浴びせるんです。を追い出されます。大悟が公平ではない。夫婦は抗議するからラッピはこの古事記夫婦に恋します。この前の古事記は一人だった。あの塀に壁にのこびすいついこびへすくしかなかったんで、あなたは二人ではないのか。お互い近く、夫婦ではない。お互いに背中が痒くなると、お互い互いに書いてやるのが当然なことになるのか。それで追い出した話でした。それは良くない。もう助け合う、掴み合う。それから、痒いところを書く、書いてあげる。という愛する精神。これが神様の力の精神、力の姿と言います。柔和さで。愛で、皆さん、他の人には、他の人はあんまりも簡単です。これを乗り越え、愛と弱さで、他の人の痛みを理解し、耐え忍ぶ、耐え信じ、期待する人生、そこらに神様の力が表すようになります。ちなみに一席の間に、皆さん、もう胸に一番感動を引き起こした人の中で、テレサの修道場ほど、人類の歴史に、人類のすべての人に大きな感動を引き起こした人はいません。人間の地獄とと言われる生産の帰り方の貧民グスで難しくて苦しくて病んだ人たちを助けて生きた20世紀の聖者でした。それの驚くの力はどこから出たんでしょうか。小さな体格で。弱い体で。BBC の、新聞記者が、インタビューしました。力が、源はどこから出たんですかというのテレサの修道女が言います。ここです。私、修道女になるために18歳の家に立ちました。その時に母が私の手をしっかり握り、仰せれたことがあります。この話はいくら苦しくても、イエス様の手をしっかり掴まないといけないんだというふうに教えてくださいます。どんなことがあってもイエス様の手を逃したらいけないんだよ。この御言葉はいつも記憶しました。けど苦しい時にも力が疲れる時にも神様御言葉を覚えました。イエス様は私をしっかり握りました。イエス様の手が私の心情に触れていればラビアの患者の抱擁をできるし、イエス様の手が私の心情に触れると無知で階級が低い人たちも友達になれます。神様のイエス様の手が私心臓に触れると、皆さん、イエス様の手が我々の心、我々の暮らしを掴んでおられるんです。そうするのであれば、我慢し、信じ、期待して耐え忍ぶもの、もっとイエス様の愛が我々の中に、胸の中にあれば、愛と弱さで他の人を許すことが受け入れることができるのです。ですから今日の話します。4章16節を見ると、どうか私に習うものになってください。それによって力で神様の国の民であることを証拠してくださいという神様の民になりました。救われた民になりました。今日の神様の働きが望んでおられるんです。そうなるといざと我々神様の国の民として力ある暮らし、御言葉で従順する十字架に力を使いに行くものですよ。というのは愛と柔和でクリストの愛で述べ伝える人生、これに私は私になれるんですよ。神様の恵みになれるし、この恵みの他のものじゃ神様の力を私に暮らしの中で表し、福音の働きが広く証拠する驚くのことがあると信じます。 この信じて生きる私と皆さんになることを主の御名において祝福いたします。天の父なる神様、感謝をいたします。我々は主から愛してくださり、神様の民にしてくださり、感謝をいたします。神様、我々の中に御言葉に従順する人生、これは十字架の驚くのご足の恵み、それ愛と柔和で、我々の心の中で聖霊の驚くの働きが望んでくださり、本当に神様の国に子供になる力の人生で生ける、それは神様の福音の働きを隠す我々を使ってください。聖霊様の助けを信じ、イエスの御名にてお祈りいたします。アーメン。